はい、では最後ですね、一番皆さんに楽しんでいただきたい3つ目の楽しみ、方角楽についてお話をさせていただきます。この方角楽とは知恵諸生の楽なりとおっしゃいまして、知恵によって生まれる楽しみであると。これは皆さんの腹底、皆さんの本心、荒屋敷と仏教で言うんですけどね、皆さんの本当の皆さん自身がこれを楽しんだら幸せになれますよと。でもこれは知恵によって得られるもの。知恵というのは仏教ではね、やっぱり仏の功徳を愛するより起これるもので、やっぱり仏法を聞かないと仏の功徳を愛するしかこの方角楽を楽しむことはできない。皆さんが知恵を自分のものにしたければ仏の功徳を愛することが大事ですよとおっしゃるんですね。まず方角楽の意味ですけども、法と言いますのはこれは仏法の法の字ですね。この法と言ったらダルマということで、真理、お釈迦様は真理を説かれました。この大宇宙の真理をですね、ご自身を通して一切の真理を釈尊は、お釈迦様は発見されたんですね。だから仏教と言ったら仏教とも言って、仏法イコール仏教で、ダルマ、仏の真理、真理を説いたのが仏法なんですね。だからこの意味からね、法律とか憲法といったらね、この字を使われてね、変わらないものの意味のに近い意味でね、法律とか憲法という言葉を使いますようにね、これは変わらない大宇宙の真理を法と言います。それを学、これね、同じ学楽の字をね、発音が違いますわね。これ親鸞聖人の達見なんですね。これ親鸞聖人が、まあ、日本人でありますからね、中国なんかこれ同じような発音するか知りませんが、日本ではね、同じ漢字でもね、この意味が違えば読み方が変わることがあるんですね。これ親鸞聖人わざわざね、教行信証にね、この方角の最初の楽は楽と読みましょう、で3つ目のこのこちらの方は楽と読みましょうと、わざわざ発音をね、この違うように読みましょうという、ご指示をなさっています。意味はですね、推測できるのは、まあ、説明はないんですけどね、これ音楽の楽なんですね。こちらは文字通り楽しみなんです。先ほど紹介してきた下楽、内楽、方角楽と言ってね、この3つ目の楽は楽しみなんですけども、2番目のこの楽は楽と呼んで、仏の音楽を楽しむと。もう仏の音楽と言ったらね、それは説法なんです。お釈迦様は生涯ですね、この我々の苦しみを抜くために説法を45年間なされた。実際皆さんのさまざまな悩み質問をね、在家の方はね、質問されて、それに対して的確にね、アドバイスしていかれた。お釈迦様は生涯、説法をされたんですね。皆さんが幸せになるには、この説法を聞く、聴聞する。これによって、普通一般の我々は知恵が得られるんですね。もちろん、説法以外の時間は、先ほど言いましたようにね、内楽といってね、心を集中させる。ね、仏道修行に励むこと。まあこれが大事なんですけどね、私たちはなかなか、特に在家の私たちは、そういうね、山に入って修行もできませんし、なかなかね、禅宗のね、寺に入って、ね、そういうところで修行なんか皆さんね、できませんのでね。でも、たとえできなくても、ね、聴聞はできる。ただ、浄土真宗ならばね、お寺といったらね、座禅するところじゃなくて、こういう法話、仏法を聴聞する場所として、真宗の寺は存在しています。だから方角といったら法の音楽を聞く。またこれ法味とも言ってね、法の味わいという言い方もされてますね。法の味わい、仏法の味を楽しむ。皆さんの仏法を聴聞するとね、今まで知らなかったお釈迦様ならではのね、新たな発見があると思います。例えば今日でもね、楽しみなんて知らなかったとね、下楽しか知らなかった、五欲しか知りませんでしたが、我々の認識する以外にね、意識でも十分ね、皆さん意識あるんですから、 心を集中させることによって内楽が楽しめるし、内楽が楽しめたら頭も活性化しね、煩悩からも離れていける、ね、そういう楽しみもあるし、さらにたとえ意識とか前後式ならばね、死んだらなくなるんです。脳も消えていくんですね。でも皆さんの荒屋敷、これは死んだ後も残る生命なんです、ね、皆さんの本心、これ残るんですね。皆さんの本心からの喜び、法学楽を楽しめば知恵が得られる。この知恵によって悟りが開け、解脱することができるんです。それを皆さんに勧めておられます。仏法の音楽、法の味を楽しんでいく、これによって知恵というものがね、どんどん自分のものになって、物事を客観視できる、物事をあるがままに見ることができる、その知恵によって煩悩というものをですね、どんどん軽減させ、弱めて、最終的には煩悩をなくし、涅槃に入ることができる、解脱することができるとおっしゃるんですね。じゃあどのようにして、法学楽、ね、仏法の音楽を楽しむことができ、知恵が得られるかというと、それについてははっきり答えはですね、この知恵諸生の楽、この知恵によって生じた、生まれたところの楽しみはどうして得られるかというと、それは仏の苦毒を愛するより起これり、仏様の苦毒を皆さんが愛したならばね、起こるんですよと。仏の苦毒を愛する、仏法に触れることですね。例えば、まあ、仏の人格のある方がいたらそれから触れるだけでもいいですし、ね、こういうお仏壇を縁としてね、仏法に触れる。私はそういう、もしね、旅行行くならばね、例えばお寺に行くのもいいと思うんですね。まあ今は観光でね、仏法の中身がないとは言われますけどもね、そういう仏像に触れたりね、この仏法に触れることによって何らかのね、この仏縁を結ぶことができて、仏法を聞くご縁になることもあると思うんですね。だから仏教のね、テレビなんかもあったらね、私は見られたらいいと思うんですね。そういう様々な仏縁を求めていく、ね、そういう仏の功徳に触れていく、これがやっぱりね、この知恵を得ていくね、一つの縁になると思います。で、仏の功徳より愛するより起これると。で、具体的にはですね、まあ、ちょっと難しいですけども、この例えば一つ目はオンリー我心といってね、自分さえ良ければいいと、自分にのみ執着する、ね、皆さんがね、仏の功徳に触れていけば、この妙楽正心心というね、信心が得られるんだと。で、この幸せ、この信心を得るためには三つのものからオンリーといって遠く離れることによって、この信心が得られるとおっしゃるんですね。まずこっちからまず言いましょうか。この浄土真宗ではこれ信心欠乗といってね、この信心欠乗が一応ね、通過点として、教えられます。まあ、これは全仏教においても同じなんですね。全仏教でも悟りに仮に4段階あるとしたならば、第一段階を信心欠乗と言います。この信心が欠乗、ね、定まったならば、もう揺るがない、退かない、転ばないという境地に立つことができて、地獄やガキや畜生に落ちることはありません。その信心欠乗を、ね、妙楽正心心という言い方をするんです、ね、妙楽正心心というのはどういう意味かと言いますと、妙はこれは絶えなる素晴らしいですね、楽しみを味わうことができる、まあ、先ほど実は話をした続きでもあるんですけどね、もう最高のこの信心欠乗という体験はですね、絶えなる楽しみ、ね、もう素晴らしい楽しみ、喜びが結構続くんです ね、この絶えなる楽しみ、これが得られますよと、ね、絶えなる楽しみ、そして我々の先ほど紹介した下楽や内楽という、普通我々が体得できる、ね、そういう幸せをするのを私が理解している楽よりもはるかに優れた楽しみなんですね。まず仏様の実は境地なんで、実はこれはね、まあ内楽よりも実はもっと素晴らしいんです。これは仏の功徳を愛することによって仏の心になるんです。実は私たちでもね、凡夫の我々が 仏になることができる。五欲に対する執着がなくなればね、我々は凡夫から離れ菩薩になり、そして仏になれる。仏の心をまた信心とも言うんですね。ただ信心すなわち仏性なりという言葉があって、信心とは実はこれは仏の自力者の心でもあるんです。仏の心ですから、絶えなる楽しいね、そういう幸せな世界であり、我々のどんな下落とか内楽よりも優れた、ね、優れた楽しみなんだと。そして真ですから、これはね、誠である、苔ではない、転倒していない、逆さまではない、もう間違いない真実の心なんだと、まあ、ちょっと私たちには想像もできない心ですけども、まあ、親鸞聖人ご自身体得されて、まあ、これがある意味私たちが一番願うね、仏の功徳を愛することによって得られた妙楽正真心、ここまで頑張りましょうと、こうですね、親鸞聖人おっしゃるんですね。で、この妙楽正真心、これはですね、仏を演じて実は正鶴を持ってぬえに、あるいは正常にして増資になってありますけどね、これはですね、清らかな清らか、どんどん増していく、進んでいくというふうにあるんですけどね、これ実は、まあ、ちょっとややこしく申し訳ないんですけども、この心というのは実は3つちょっと心があってですね、その我々のこの3つの、ね、今思っている皆さんの心から離れた心だということで説明があるんです、まあ、ちょっと簡単に申し上げますとね、皆さんが今これから得ようとしている心はね、どんな心かと言いますと、一つ目はですね、我心、頓着心と言いまして、自分の我、私のことばっかり考え、自分のことばっかりむさぼり執着している心、これが我々なんですね。これガリガリと言います。あんまり人のことが考えられない、自分の欲だけ満たせたらいいと、そういうね、そういう我心と言いまして、我の心、この我心から遠く離れた心が妙楽正真心であるとおっしゃるんです。ただ今凡夫でしょ。凡夫というのは自分のことばっかり考えて、自分の儲け話とか自分が得することばっかり考えている頃から遠く離れた心、オンリーとおっしゃってね、つまりまさに皆さんは菩薩になれる、仏の心になることができる、これオンリーと言いますね。自分のことばっかり考えているね、オンリー我心と言いまして、自分のことばかり考えている我の心から遠く離れることができたのが妙楽正真心ですよと、こうまずおっしゃるんですね。これが一つ目。次二つ目ですね。今度はね、私たちは主上多くの人を安らかにしたい、救ってあげたい頃なんてないんです。どうですか皆さん、全人類を救おうという気持ちなんかないですわね。仏様あるんですよ。仏様はね、もう全ての苦しんでる人を救ってあげたいというね、心が仏様にはあるんです。で、私たちはそれがないんですね。この衆生を、ね、安らかにしたいという心がない、そこからオンリーできるとおっしゃるんです。ということは、ね、全ての人を救いたいという心になれるんです、ね、生きとし生きるものが幸せでありますように、生きとし生きる者の悩み苦しみがなくなりますように、生きとし生きる者の願い事が叶えられますように、生きとし生きる者のに悟りの光が現れますようにというね、ね、全ての人を幸せにしたいという心がないのが我々ですけども、そういう心から遠く離れるということは、そういう心が起きたんです。起きるんです。皆さんが仏の功徳を愛していけば、ね、自分らしくないというか、自分にはなかった仏の心が育っていって、ね、敵味方のなくなる世界。もう敵味方がないんです。好き嫌いのないね、心の世界に、ね、自分は、私たちはなれるんだとおっしゃったのが二つ目のオンリーなんです。オンリーに三つ、これ説明がありましてね。で、三つ目がですね、どんなかと言いますと、自分だけを供養する、自分だけを大事にする。私たちはどうしてもね、大事にするのは自分 まあせいぜい家族ぐらいですかね。自分の体、自分だけをね、大事に供養する。自分だけを大事にしたい心をいっぱいだった我々が、この仏の功徳を愛したならば、仏を演じて、仏を触れていくことによって、ね、自分だけを大事にしていた頃が、自他がなくなって、自分と他がなくなってね、すべての人を大事にしたい。すべての人を供養したい。すべての人を幸せにしたいというね、ね、すべての人をもう分け隔てなくね、生命はすべて平等であるという真理が、これ、わかりますから。すべてを平等に救いたいというね、心になって自分だけを大事にする。自供養心といってね、自らを供養する。自分だけを供養する。そういう心から遠く離れた心。これを妙楽昇進心と、こうね、親鸞聖に、この法学楽によって得られる真理について解説をしております。そして、ね、まあ、自分らしくない。ね。まさに仏の心。ね。自分だけを考える。我、我だけを、ね。我心だけを考えていた頃から遠く離れ、ね。人々を救う心ではなかった心から遠く離れ。自分だけを大事にする頃から遠く離れた。これが、妙楽昇進心であると。で、この三種の心。この三つの心は、症状にして増進なるとおっしゃってね。この三つの心はですね、症状にして増進するのを略して、妙楽昇進心となすんだと。この三つのね、我々の普通一般のボムどころから遠く離れた心によってね、もう心は清らかに清らか。我々は煩悩だからね、これ反対なんですね。私たちは、この、これ、章に対してこれ、濁るという漢字書くんですけどね。この、私、清盛言いますけど、この清という漢字の反対をね、濁るという漢字で表すんです。章に対しては濁る。濁ですね。濁。上に対してこれ、絵と言って、江戸。汚れる。こういう漢字が当てはまります。私たちの世界は五色とも言ってね、汚れた世界。ね。汚い世界なんですね。だから、江戸。汚れた、ね、汚い世界がこの世界であり、心なんです。そのね、これ煩悩ですけどね、この汚れとか汚れというものをですね、払拭。皆さんが仏の功徳を愛していくならば、ね、汚れが清らかになり、汚れが清らかになる。ね、水が青い。ね、あるいは水が、争いが水によって流されるんです。浄土という漢字は、争いが水によって流される。もう恨みなんか消えるんですね。恨み、憎しみが消えて、争い、今までやっててもね、この浄土に入ったら、水できれいに、過去のことをね、水で流せるんです。これが浄土なんですね。この症状にして、ね、この心、仏法を皆さんがね、方角を楽しんでいけばね、心はどんどん症状になっていきますよとおっしゃって、どんどんその力が増進。増えて進んでいくんですよと。だから仏法を聴聞していけば、法楽楽を楽しんでいけば、どんどんどんどんですね、心は清らか。濁りから清らかになり、汚れが清らかになり、この症状がどんどん増進していく。これが真実の信心。親鸞聖に教えられた信心欠乗の信心なんだと。これは少しずつですね、もちろん、ね、鮮やかな体験もございますけどもね、皆さんがこれからね、文法、聴聞に励んでいけば、このね、下楽よりも、ね、この法学楽、仏法という音楽を楽しむことによって、知恵が得られていく。知恵が得られたら、どんどんね、妙楽昇進心という心が成長して、心が清らかになっていき、この清らかになることがどんどん増え、進んでいくんですよとおっしゃるんですね。で、説明としてですね、この、どうして、じゃあね、まあ、結論ですね。この楽は、法学楽、最後結論言いますね。この楽はどうして得られるかといったら、皆さんが一番聞きたいこと。この楽は、ね、仏を演じて生ずるをもってのゆえにと、こうおっしゃってますね。皆さんが、ね、 好みになるには、ね、方角楽、ね、この楽は仏を演じて、これ演じるという言葉、これ仏教の専門用語なんですけどね、これは対象にするということなんですね。対象にする、対象、あの対象にするという意味を仏教で演ずるというんです。仏を対象にして生じる、つまりこれと同じですね。仏の仏を愛する、仏法に触れることです。ただ私はですね、あのもし聴聞できなければね、仏法の本でもいいと思いますね。あるいは仏様のご縁、あるいはこういう仏壇にね座るのもいいと思うんですね。仏壇に座ったらね、いろんな汚いこれが起きてもね、懺悔できることもありますので、仏法に触れていくね、お仏壇でもいいですし、あるいはあの仏法の書いた本でもいいですしね。で、一番いいのはこういう DVD をご覧になる、あるいは音声データを聞く、これが一番いいと思います。でもそれ以外でもね、仏法に触れるご縁というのはいっぱいありますからね。あのできるだけ仏法に触れていく、仏を対象にして、仏に触れることによって、あるいは仏の心に触れることによって生じる、これがね、方角楽、これによって知恵がどんどん増して妙楽正真心が得られるんですよと。で、だから私が一番おすすめしたいのはね、あの、まあ、南伝仏教と言いましてね、あのパーリ経典で一切経が今残されてまして、最近あの、まあ、これはあの明治に入ってからあの日本に伝わった膨大なお経があるんですけどね、そこにはね、この40種類の、まあ、瞑想と言いましてね、いわゆる心を集中させる、ね、やっぱり仏教はね、心を集中させることが大事なんですね。心を集中させて、そして物事を客観視する、ね、まあ、これがとても大事なんですね。これ仏教で禅定と知恵、禅定といったら心を集中させる、知恵は物事を客観視する、この40種類の方法が説かれてまして、その中でですね、やっぱり親鸞聖人が一番大事にされたのは念仏という方法ですね。仏を対象にして念ずる、これが一番即効性があり、これが一番多くの人にね、おすすめしてもね、ほとんど害は無害、ね、副作用ゼロ、誰でも実践できるし、ね、一番即効性があると。2600年の歴史の中で、これが一番ですね、多くの方に実践され、喜ばれている方法なんです。これはあの、今で言うならば、ミャンマーとかタイとかね、ベトナムとか、スリランカとか、ああいう国々で、これが一番進められているんですね。で、まあ、親鸞聖人はですね、あの、南伝大蔵経といって、パーリ語は呼んでられませんけどね、これ北伝といって、北から来た仏教が日本の仏教なんですね。大乗仏教と言いますけど。それもしっかり仏教、真意が説かれてますので、その大乗経典を親鸞聖人読まれて、一番救われる最短距離、皆さんが最も早くね、この方角楽を楽しみね、この信心決意をする、本当の幸せになるには、念仏だとおっしゃったんですね。念仏。これが一番早い方法だと。だから親鸞聖人もですね、念仏三昧行じてぞ在生滅し土脱せしとおっしゃってね、念仏を行じる、念仏三昧というのは念仏を一心に、ね、集中して実践するならば、念仏三昧を行じたならば在生罪や障りが滅する、そして土脱下脱することができると、こうおっしゃってるんですね。だから念仏三昧、この念仏三昧こそが一切の三昧の中で王様だとも親鸞聖人ね、おっしゃってるんですね。一切三昧の王様、つまり三昧はいっぱい説かれている、パーリ経典では40種類説かれています。その中で一番お釈迦様が勧められたのは念仏三昧なんですね。だから親鸞聖人が念仏三昧こそが一切三昧の王様とおっしゃったのも釈尊の御心そのままであり、今東南アジアなどで勧められている念仏といったら慈悲喜捨の、ね、これね、この瞑想が進められるんですけどね、慈悲喜捨こそが実はこれが仏なんです。仏様とは何ですかと聞かれたらね、こう答えるんです。慈悲の方プラス喜捨の方なんです。喜捨はこれに大がついてね、変わらない慈しみの心を持った方であり、変わらない、ね、憐れみの心、 相手の幸せを我がごとのように喜ぶ心、ね、執着を捨てた平等にね、生命を見る心、自力者イコール仏なんです。ただ、ね、皆さんにお勧めしたいのはこの自力者の心を起こせるようにね、努めていく、ね、まずは自分から始めますけどもね、自分から始めてまず私が幸せでありますように、私がの悩み苦しみがなくなりますように、私の願い事が叶えられますように、私に悟りの光が現れますようにということから始めて、そこからね、親しい人というふうに広げて、最終的にはね、生きとし生きるもの、生きとし生きるものが幸せでありますように、これが自、生きとし生きるものの悩み苦しみがなくなりますようにって念じるのが非、生きとし生きるものの願い事が叶えられますように、これが気、生きとし生きるものに悟りの光が現れますように、これがシャーですね。ここまで持っていって、これをね、例えば口でも言ってみると、ね、あるいは唱えてみると、これだけでもね、効果が出ることもあるんです。例えばね、ある人はこんなこと言ってました。ある仏教を深く学んだ人はね、この病人の患者さんにアドバイスしました。病院に行ったらね、文句ばっかり言ってるんですわ。介護する人に対してね、怒りをぶつけたりね、もう介護するのはたまらんのですわね。ね、こちらがもうね、親切でやってあげても全然感謝してくれない。そこである人がね、その人が、仏教を学んだ人はね、あなたこれからね、一日ね、100回ね、心を込めてありがとうと言いなさいと。こういうことをね、勧めたそうですね。最初はね、嘘くさいというかね、全然ない心ですからね。でも、真面目にね、やったらね、これを毎日繰り返していけばね、だんだんとね、感謝の心が蘇ってきたそうですね。ね、実際、心を込めてね、ありがとう、ありがとうということによってね、今までね、いろんな方からお世話になった、おかげさまであることがわかるんです。仏教では、皆さんという存在はね、周りの家族とか友達とかね、いろんな人が皆さんを支えているから生きれるんですよ。食べ物でもね、魚とか、ね、動物とか植物とか、いろんな生きとし生きるものが関わって今の私が生きれるんです。これがね、心を込めてね、ありがとうということによってね、だんだんね、思い出されてね、涙ポロポロ流してね、もうひどい文句ばっかり言っていた病人が感謝の気持ちで、過ごすことができるようになったと、こういう話を聞いたことありますけど、私も試してみたところね、100回言わずにね、もう 2,30 回でもう涙出てきたことがありましたけどね、やっぱり私はいろんな方から皆さんもね、生かされてると思うんですね。ただ口で言うだけでもね、効果があるかもしれません。これでもね、私これ皆さんに勧めたところね、こんな嘘くさいわよということで文句言う人あるんですけどね、でも試しにやってみてもいいと思うんですね。まあ慈悲の瞑想のそういう文章が、これ仏教で自経といってね、慈悲についたお経にはっきり出てるんです。皆さんにお渡ししたプリントありますわね。あれは実際お釈迦様の言葉を分かりやすく日本語にしただけで、お釈迦様が勧められた教えなんです。これを実際唱えることによって、ね、体もね、良くなることもあるし、老化も防ぐこともできる場合もあるし、結構仏教の歴史ではね、効果を上げてるんです。で、特に私は皆さんにね、知っていただきたいのはね、この気の心ね、これがいかにすごいかも知ってほしいんです。ね。ね、今日は時間がありますけど、最後この気についてちょっとお話したいんですけどね。仏の心ですけど、気と言いますのは仏教では、喜び、まあ、今日のテーマは楽しみですけどね。この喜びという心、仏様の喜びというのはですね、随喜善といってですね、相手の幸せを我がごとのように喜ぶんです。相手の幸せをね、我がごとのように喜ぶ。これ喜べたらね、仏教では、ね、同じ幸せになれるし、ね、相手の、多分得で、私はそんな得はありません。相手は素晴らしい得があったと。私は財政できない。相手は財政された。あなた素晴らしいですね、と。ね。心からね、人を敬うことができたならば、人の幸せを我がことで喜ぶことができたならば、仏教ではお釈迦様はね、あなた、それね、実際やった人と同じだけの苦毒、善をしたんと同じですよ。徳を積んだんと同じですよ、とおっしゃるんですね。だからこの随喜善ができたらね、ものすごい勢いで皆さんの荒れ屋敷にね、このいい善国とかが溜まってね、この仏の頃にね、ものすごく早く近づくことができるんです。だからこの随喜善はね、ちょっと 私たちには想像できないことなんですけどね、一旦これできたらすごいです。我々は側が強いためにね、人が例えば幸せになっていたら妬みしか起きないんですね。人が喜んでいたらね、羨ましい嫉妬心が起きてね、ひるり下ろそうとしたいんですね。人が幸せになったらね、なんか面白くない。隣に蔵が立ったらね、腹が立つんですね。これが我々なんですね。隣の貧乏はガンの味で、ガンというのは昔のね鳥で、人の不幸は嬉しいんです。人の幸せは面白くない。これが我々凡夫だから地獄に落ちるんですけどね。この心を癒す、ね、人の幸せを我が事のように喜ぶ、ね、人の幸せを心から喜んであげる、ね、この頃なればね、あなたの心はぐっと成長するし幸せになります。この随意伝がいかに素晴らしいかをね、お釈迦様ね、こういう例えでおっしゃってるんですね。昔ね、これお経にあるんですけども、仏典物語でこういう話がございます。あるところにね、王様がいました。王様がですね、新しい城を作ってですね、この城にですね、回廊と言いまして、まあ、長い廊下にですね、壁面、この壁にですね、絵をね、描こうと思ったんです、ね、壁に素晴らしい絵をね、残そうと考えました、まあ、そこで、国一番の画家をね、二人、呼んできましてですね、南の壁と北の壁、まあ回廊ですからね、この道路、廊下のところがありまして、ね、お互い北と南、二つの壁があるんです。で、そのね、北の壁、南の壁があって、ね、それぞれですね、絵を描きなさいと指示をしました。で、早速ね、二人の画家が王様の言われる通り、壁をね、に絵を描こうとしたんですね。で、この北のですね、人はですね、南の画家を大変尊敬してまして、この南の側に描いた画家のね、描いた絵をですね、考えたんですけどね、この北の人はですね、ただ壁を磨いているだけだったんです。で、南に描いている、画家はですね、ひたすら絵を描いたんですね。で、北の壁に描こうと指示された画家は全然ね、描こうとする。ただね、壁を一生懸命磨いてるんです。ね。何をするかと思っていた。まあでも、最後まで王様は見ていたんですね。で、ようやく記述が来てですね、見たところ、ついに南側に、絵を描こうとしていた画家は完成し、見事な、ね、絵がね、完成されました。北の方に絵を描こうと指示された画家は、ついに何にも描かずにね、ひたすら壁を磨いていたと。出来上がった瞬間ね、北側にはですね、南側に描いていた絵画がね、綺麗に輝いて映っていたんです。で、これで、この話でですね、言いたいのはわかると思いますが、王様が、尋ねました。北の画家に対して、お前はどうして絵を描かずに壁ばかり磨いていたんだと聞いたところ、この北側に描いた、描こうとした画家は非常に謙虚でね、ね、私はね、この南側に描いていた画家の、ね、力には私はとても及びませんと。自分の負けを素直に認めたんですね。私はとてもね、まあ二人有名な画家なんですけどね、私はとても叶いませんと自分の負けを素直に認めたんです、ね、で私はとてももう勝とうという気持ちなかったんですね。もう絶対勝てないと、ね、勝とうという気持ちをなくして私は見習いたいですと。こんな素晴らしい画家はいませんから、この人の描かれた絵画をそのままね映すことができたらいいなと思って、まあ、ちょうどね、お互い両面ね、回路の両面に描くように言われたんで、私はとても叶いませんから、素晴らしい絵を描いた絵画をそのまま映るように、ね、北の壁には、綺麗にね、そっくり壁が磨かれて、 綺麗に絵が映るように、今で言えば鏡ですね、鏡のような壁面にしたならばいいだろうと思って、ひたすら私は磨きましたと。これを聞いて王様さすがだなと思ったんですけどね。何を言いたかと言いますとですね、仏教ではね、この随喜膳、これものすごい皆さんにね、幸せをもたらす種まきなんです。人の幸せを心から喜ぶ、これ仏の心ですから、これだけで皆さんね、実際、敬っただけで、その敬う人の善言功徳が自分のものになるんです、ね、だから皆さんでもね、尊敬できる方がたくさんおった方がいいんです。でほとんどの場合、私たちはね、人のいいところをね、もうけなすんですね。あんなやつなんやと、結構皆さんバカにしてますわね。でも、ね、素直にね、人の徳を喜んだら、その徳は自分のものになる。これは未来ですよ。皆さんが尊敬する方をね、素直に敬ったらね、その尊敬する方は未来のあなたなんです。未来の自分なんです。仏教ではね、この随喜膳のことをね、心行とも言うんですね。心行。心事。これ心事と同じで、心事憧れる。浄土真宗では、阿弥陀仏を心行すれば、あなたは阿弥陀仏と同じ仏になれるとおっしゃるんです。皆さんが仏をね、信じ楽しむ、信じ敬う、ね、信じ、これ行はこれ憧れるなんです。信行、信じ憧れたならば、あなたは仏と同じに未来になれます。次の章かも分かりません、次の章かも分かりませんが、 100% ね、皆さんが尊敬できる方の徳を素直にね、信じ憧れる、敬うことができたら、これイコールもう随喜膳ですから、未来の皆さんを褒めることと同じなんです。だからどんどんね、得のある方がいたらね、褒めたらいいと思います。口だけじゃダメですよ。心からね、この人にね、心からね、私は叶えませんから、そのまま磨きますと、ね。こういう気持ちがあったらね、皆さんたとえ善ができなくてもね、心が仏の心だから、どんどんね、この徳が自分のものになる。そんな人はね、絶対人は嫌いません。皆さんをね、寄ってきます。そうでしょ、ね、自分の幸せをね、喜んでくれる方がいたらね、嬉しいですわね。私が、例えば、高校に合格できたとなったらね、ね、おめでとうやったら嬉しいですわね。でも、お前なんや、大した高校じゃないじゃないかと。こう言われたら、悲しいですわね。ただ、人の幸せを心から喜んであげる。それは、あなたの心を成長させる。その素晴らしい点が徳であれば、その徳は未来あなたが得られる徳なんですね。だから未来の自分に対して褒めてあげるんです。どんどんいいところは褒めたらいいんですね。私ならばね、尊敬する方に池上彰さんという方がいるんですね。ものすごい話が上手ね、たくさん知識ありますわね。多分そういう方を尊敬することによって、今はとてもなれません、今中では無理ですけどね、未来そういう方に私もなれる可能性があるんです。敬うことによって、ね、心から私はできてません、ね、この方はできてる、素晴らしいなぁと、ね、相手の幸せもしくは相手の徳を随喜することによって、その善がそっくりそのまま自分のものになる。これが仏教なんです。だから我々凡夫でもね、この随喜善できるんです。ただガーが強いためになかなかできないんですけどね。まあこれは有名なね、蓮如上人という方がね、こんな話も残してるんですね。浄土真宗の中高上人といってね、蓮如上人がね、ある時ね、法教というお弟子にね、法教といったら、この蓮如上人の側近なんですけどね、身近にいて、お世話をした方なんですね。ある時法教がね、こんなこと言ったんです。ね、尊ぶ人より、ね、尊敬できる方がいた。その方をね、尊敬する、ね、尊ぶ人がいたと。それはね、実際尊敬できる方よりも、その尊敬できる方を尊敬するあなたの方が尊い人ですと、こういうふうにね、言ったんですね。でこれを聞いた蓮如上人がね、面白いことを言うなと、もっとものことだと。実は蓮如上人もね、法教坊という人もね、本当の仏教してたんですね。随喜膳に座らせて引いたんです、ね、実際尊敬できる方がいました。普通私たちはね、けなすんです。なんやあいつ、ね、 いい格好しやがってとかね、この文句言う人多いですけども、素直に皆さんもね、尊敬できる方を尊敬する人は、尊敬される人よりもね、尊敬するあなたの方が尊いとお釈迦様おっしゃるんです。あのお経を読んでみるとね、この随記伝する人の方が実際素晴らしい人よりもね、優れてるという言い方もお経にはあるんです。これを蓮如上人も法経も知ってましたのでね、蓮如上人は面白いことを言うと、もっとものことやとこう言われたんですね。尊ぶ人がいて、そういう人尊敬できる方を尊ぶ人よりね、尊ぶ人より尊ばれる人よりも尊ぶ人の方が尊いんだと。ややこしいですけどね。要はあの人の徳を素直に喜べる、人の幸せを心から喜べる人こそがね、ずっと素晴らしい善が実践できるから、当然ね、あの皆さんは未来幸せになるし、今から幸せになっていきます。短期間で心もね、あの非常にあの変わっていける。だから一番皆さんにおすすめなのが慈悲喜捨の念仏なんですね。だから念仏はね、自我崩壊の音であると、こういった方がありますけどね、念仏を実践していけば、自我といって我がね、どんどん崩壊していく、自我が崩れ壊れていく音が、まあ念仏だというふうに言った昔の人がいますけどもね、まあこれただ単なる口で唱えるというよりも、これで念じることですね。念じることによってこの心に近づくこともあり得るんです。ただ努力してこの我というものを弱めていくには、やっぱりね、法学楽ね、聴聞によって仏の功徳を愛する、仏を演じて、仏慈悲喜捨の仏心を対象にして、ね、触れることによって自分になかった仏の心、慈悲喜捨の心が生まれてくるんです。自分にはなかったね、随喜善、随喜する心が生まれてくる。だから皆さんも必ず 100% ね、未来仏になれるんです。これが仏教の教えなんですね。だからこの法学楽ね、まあ、この概念今日皆さん学ばせていただいたんで、ね、ぜひこの随喜善という概念も、これは慈悲喜捨のキーですからね、これは皆さんコツコツコツコツ仏法を聴聞していけば、ね、そして人の幸せを喜べるようにね、喜んだならばその功徳はあなたのものになりますから、ね、ぜひね、私もこれあの実践今させていただこうと思ってますけどもね、実際あの割と効果はあるように感じられます、ね、この法学楽をね実践させていただいて、ね、幸せに、この世も未来も、ね、幸せに、ならせていただきたいと思います。はい、では今日はこれで終わりです。